皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
こんばんは。手首が痛い JI1KGQ 奈良文幸です。
そして疲れている JH1OSB の小浜です。
みんな今日はサフィックスがついてますね。
いや僕そういうの好きなんですね。
僕は何もないですけど。しかし11月は連休が多いんですよ。また3連休が来るんですけども、皆さんご予定ありますか？
いや僕は土曜授業なんで結局3連休じゃないんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、
うちはないですよ。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、それではCQ ハイスクールのコーナーですが、まずちょっと皆さんにちょっといいお店をご紹介したいんですけれども、はい、ちょっと余談なんですけれどもね、僕サックスをやっていてジャズがとても大好きなんですけれども、ジャズを生で聞きたいんだけど、でもブルーノート東京とかすごいいいお店にはちょっと手が届かないななんていう風に思った時に、ちょっとこの前調べて行ったんですけれども、吉祥寺にサムタイムというお店があるんですけれども、田中さんご存知ですか？
いや知らないです。
あ、知らないですか？
何屋さんですかね？
いや、ジャズ普通じゃないんですけど、一応カフェなんですけれども、1階がこう演奏場所になっていて、生でジャズを聴きながらいろいろ飲んだり食べたりできるっていうお店なんですけれども、
吉祥寺ね。
吉祥寺、
はい、この前行ってきまして、もうとても素晴らしくって、もうやっぱり生でジャズを聴くこと自体があまりないんで感動しましたね。
子供入れるの？
子供入れますね。
お、じゃあ行こうかな。
意味がわからん。
ちょっとまあ辻褄が合っていませんけど、大丈夫ですか？疲れてますか？
疲れてる、ね、ちょっと疲れてる。
はい、じゃあということで、まあちょっとそんなジャズの話題をしたんですけれども、まあ今日どんな無線の話をしようかななんて思って、無線機のスイッチを入れて聞いていたんですけれども、ある日雨の日にスイッチを入れたんですよね。普通雨の日は、移動の方も少なかったり、家から電波出してもそんな全然飛ばなかったりしたりで、そんな移動したりする方とか無線やったりする方少ないのかななんて思うんですけれども、この前雨の日に無線機をつけた時は練馬区の練馬区役所の展望台から、はい、出てる方がいらっしゃいまして、
時々いる、
はい、結構強力に入ってきていたんで、これは面白いなと僕思いまして、そんな雨の日に、行くとなると大変だったんで、その日は晴れてたんですけれども、僕も練馬区の展望台に行ってきて、
行ってきたの？
はい、ハンディキー一つ持ってちょっと声を出していたんですけれども、かなりロケーションはいいですね。びっくりしました。遠くの曲とも 話せますし、その方が使っていたのは吸盤で貼り付くようなアンテナを使っていたんですけれども、
あるある俺も持ってる。
あ、本当ですか。
あの吸盤にポコッと引っ付けて、でなんかくにっと曲がるようなやつが
あって、そんな感じですね。
そう、そこにハンディのアンテナをつけるとか、ちょっと自作のヤギをつけてっていうのを、
なんかそういうものを、作ったんじゃないな、そういうものをつけていらっしゃったんですけれども、たまたまその日現場で遭遇しまして、
それは
あこの前のってなって、
現行犯じゃないですか。
そうなんですよ。お互い隣で電波出しちゃって大丈夫かななんていう話をしていたんですけれどもね、皆さんも、まあ、雨の日ならではの移動場所になるのかななんて思うんですけれども、お近くの展望台に登って無線をするのもいかがかなと思いました。
なるほど、
まあ、さっきジャズの話をして、まあ音楽の時間でジャズかなって思っている方もいると思うんですが、まあ吹奏楽なんですね。
うん、
今日の音楽は宮崎アニメメドレー、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラです。
無線のことなら
何でも揃う無事無線電
気。アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作コーナーです。
楽しみ。
この前ね、ちょっと用事があって横浜の方に行ってきたんですけども。
横浜ですか。
はい、でついでにねラーメン博物館寄ってきたんです。
あ、
知ってます。
知ってます。新横浜でしょ。
新横浜の方です
ね。
いや、
新横浜そのラーメン博物館ってこのスポンサーの佐藤パーツさんのすぐ近所ですよ。
あ、そうだったんですか。
ね、そうなんです。
あらら、らすいません、顔出さずに申し訳ない、
ね、そうですよ。
でね、息子と一緒に行ってふっとね天井を見上げると、
はい、
いっぱいヤギアンテナがねあるんですよ。
そうなんですか。
嘘くさ。
そう、嘘くさいんだけども、あ、昭和の原風景ってこんな感じだったっけとかと思って、テレビのねアンテナがいっぱい屋根の上について。
それか。
今は有線とかね、いろんな方法でテレビ見れるんで、パラボラがあったりとか。
そうですね、スカパーさんとか。
そう、
そうですよね。
でも昔はね、もうあのヤギアンテナでもテレビ見るしかなかったんで。
そう、テレビはアンテナが立てないと映んなかった時代ですからね。
ちょっとさっきのね、あの練馬でそのアンテナつけてっていう話で思い出したんで。
ああ、はい、吸盤の。
そう、それと、東京だとね、練馬以外にも高いビルっていうのは、まあ、あっちこっちあるんですけども、多いのがね、新宿にあるあのビル群。
はい、
なんか住友ビルとかなんかそんなのかな、よくね、うん、上の方でやってる人いますね。
ああ、そうですか。
都庁はね、周りにやってる人がいるんだけども、なんかやっちゃダメって本当はなってるのかな、ルールとして。
どこにも書いてないですけどね。
書いてないですか。
書いてないですよ。無線やっちゃダメとは書いてないですから。
そっか。
だいぶ前の放送ですけど、田中さんが都庁で受診してきたよなんていう話をされたこともありましたよね。
あ、それは食堂でしたけど、ね、
そっか、うん、なんかね、いろんなビルにいろんな掟があると思いますんで、もし、ね、情報をご存知の方いたら教えてください。
わかりました。
さて、今回ご紹介するのはですね、
はい、
インドから届いた怪しいキット
インドから。インドとも取引あるんですね。
ね、もうなんか
びっくり。
さっきもちょっと話があったんですけど、インドの山奥でじゃないけども、
インドの山奥から来たんだ。
施設を作ってるのかなと思って、うん、もう一回実は資料を見直したらですね、
はい、
インドネシアでした。
なんだ
なんだ、
インドじゃなかった
ね。インドじゃねえのかお前みたいな。
インドじゃないんだ。
ということで、これ今開けますね、ガパッと。
インドネシア、どうですか。おお、綺麗な綺麗な基板ですね。
キットというものの、うん、もうこの状態で送ってきているんですよ。
ほぼ完成状態ですよね。
ほぼ完成です。これで7MHz の SSB と CW、両方いけると。で、多分出力は2W ットから3ワットあたりじゃないかなと思うんですけども。
そんなに出るんですか。そんなに出るようなトランジスタがどこにも。
唯一これだけですね。
このほんのちょっとヒートシンクがついたやつね、はい、キャラメル型のやつね、
もう単でも2ワットでもきついかなこれ、
まあ、SSD と CW ならいけるのかもしれないですね、
ですね、で、こちらですね、あのなんか実はねネットにもよく載ってないんですわこれが、ベルコック QRP っていうシリーズらしくて、はい、この方、はい、いろんなあの QRP の、キットとかあとはリニアアンプを設計して世界中にあの紹介してるという方ですね。コールサインは YD1JJJ、 本当かな。
あ、 JJJ ですか。
JJJ です。
JJJ ですね。
JJJ はセブンエリアですけどね。そうじゃないですね。JA7 になっちゃいますけど、
こういうコールサインってあれかな、インドネシアとかだったらこう希望すれば取れたりするのかな。
いやどうでしょうね。
日本はねもうそんなことは一切お構いなしに、もう順番通りですからね。
そうですね、
大昔はそれができたんですけどね。
らしいですね。
もう大昔はいろんな方法があったらしいですけど、なん
かもう今も再免許申請ですよね。再免許、あの再振り分け、
再振り分けで、
再割り当てですね。
で今どこら辺ぐらいまで割り振ってるのかってことを耳を暖房にして、あもうこのそろそろかなとかってこうやってる人、
ジャールの機関誌に載ってますよね。
あ今この番号割り振
ってます、はい、今この番号割り振ってます、
うん、でもねそこまでね関心が高い人って多分もう免許持ってる人だと思うんですよね。
そうですね、
うん、
で JJJ さんがこれを作ってるんですか。
はい、でねもう本当にいっぱいいろんな、もう 80m のものだとか 40m のものだとか、うん、最近はですね、こういうあのアナログではなくてもうデジタルの方に移行してまして、
あ、これ見るからにアナログですもんね。
パソコンで復調できることを前提に、
うん、
もうただ受信とそのアンプのとこだけを作ってるとかですね、そういうキットなんかもどうも考えてるらしいですね。
でも僕はこっちの方が好きだな。
こっちの方が好きですね。クリスタルがいっぱいついて
る。これクリスタルフィルターでしょうね、これ。
ねえ、
ついてるのね。
おそらくあのこれほどあの IF のコイルがいっぱいありますんで、中間周波数でこんだけのフィルターをかけて急峻なそういう、
あ、でもこんだけの段数をあれだな、きっと増幅してんでしょうね。いいんじゃないんですか。
これはなかなかいいかなと思うんですが、うん、まあ、あの調節しなきゃいけないかどうかとかそういうことに関しては全くちょっと分かんなくて
ですね。まだ完成してないですもんね。
そう、
基盤のまま
基盤ただもらってきて置いてあっただけで、ふと思い出したんですよ。なんか、あ、ネタ何にしようかななんて思った時に、
あー、なるほど、
そういえばって、
かなりまだ部品もも
うそのまんまの状態で。
そうですよね。
で説明書きもね、どっかに家のどっかにあるはずです。
家のどっかにね、
どっかにある
はずです。
大量のワッシャーが入ってますけどね。
あ、
そうなんですか。いつ頃これは完成する見込み。
これはかなり先だと思いますよ。
本当ですか。
完成したら絶対このコーナーで言いますよね。
まあそうですよね、もう格好のネタですから ね、
下手したら皆さん忘れてる頃に完成して
くるかもしれないですね。
インドネシアの怪しいキット。
そうです、ベルコック、BLEKOKQRP ですね、これと、まあ、これで多分ね検索すればこのホームページに行き着くと思いますんで、ぜひちょっと見て、
はい、
で手に入れる方法はですね、僕は確かこれはね eBay で手に入れたんじゃないかなと思うんですよ。
eBay って何ですか。
あの世界中の人相手にやってるオークションのサイトがあるんです。
お
ー、あの eBay といえばですね、 PayPal とこう深いつながりがあって、 PayPal といえばあのイーロン・マスク。
全部知らない。
あのテスラの、
テスラとあとファルコン X とかのロケット、
なんか今月に行くとか言ってますよね。
そうそう、で、それをまあ立ち上げたっていうね、いろんなまあ IT の中でも結構力のあるとこなんですけど、この eBay ですね、ここで手に入れたと思いますんで、欲しい方は eBay で、さっき言った、ちょっとキーワードを入れるといろいろとヒットするんじゃないかと思いますね。
大体いくらぐらいします。
むちゃくちゃ安かったですよ、
日本円で。ドルで買うんです。
まあ、ドルなんですけども、
日本円でどのぐらい
に。2、3000円ぐらいじゃないのかな。
あ、そんな安い。
もう本当に安いですよこれ。
安すぎますね。まあ、そういうことか。
僕は曖昧な記憶なんで、 でもすごく安かったのだけは覚えてます。
あー、うん、これケースは小浜さんがこれあれですか、それとも
ケースは弁当箱でしょ。これ
これね、驚くことにこのケースごと送ってきたんですよ、
インドネシアからですか。
そうそうそうそう。
いやこれ僕100均で買ったら絶対弁
当箱と思うでしょ。
だから思ったんですよ、日本だったら絶対つまみがあるなって思ったんですよ。
すごいな。そうだよね、日本人の細やかな心だったら、はい、絶対蓋につまみをつけてるよね。
これは開きにくいと思ったんですよ、さっき開けた時。
いや、そういう意味じゃなくてね、はい、このキットを作った人自体が無線機っていうものをこういうケースに入れるという発想自体がちょっと
おかしいね。
ちょっとおかしいな。
ちょっと違うね、それはね。
ちょっとね、貧しいなという感じがした。
普通は金属のね、ちゃんとね、ね、ガスで。これは確かにね、まあ、これはあれかな、輸送の時に
輸送の箱だと思ってね。
あ、そっか、ちょっとすいません、はい、うちが考え違いしてました、すいませんです。さて曲ですけども、
はい、
実はですね、そのうちが勘違いして先にインドのやつ持ってきますって言ったもんで、じゃあインドにちなんだ曲を書きましょうっていう話を本当に申し訳ない、はい、曲はですね、はい、ビートルズの Within You, Without You です。
はい、
どうぞ。
サトーパーズ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせ、ご質問は
qsy785@yahoo.co.jp です。
遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
メールを紹介いたします。
はい。
はい。
こんばんは、千葉県市川市の JH1WTW 清水です。ということで、清水さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月半ばに再免許申請の申請をしてちょうど2週間で新しい無線局免許証が届きました。昔に比べ申請から無線局免許証が発行されるレスポンスが早くなった気がいたします。現在のコールサインで再開局して5年、この5年があっという間に過ぎた気がします。そして驚いたのが、封筒に商標は法改正で廃止になりましたという内容のハンコが押されていたことです。
ほほう、
浦島太郎状態です。これ分かりますよね、無線機に貼るオレンジのね、ステッカーがなくなったということですよね。
うんうん、
初めて開局した高校生の頃はほぼ毎日無線機の電源を入れて運用していましたが、現在は運用よりも実際に自作をしたり、こんな回路を作りたいなと思って某回路図用の CAD での作図がメインとなっています。
うん、
このやっぱり自作家なんですよ、この人ね。
うん、
来年の夏には久々に運用するために6メーターと2メーターで移動運用してみたいなと思います。うん、可能であれば40メーターと30メーターの CRK10A での移動運用もと考えています。
なるほど。
次の再免許までにはデータ通信もチャレンジしたいですね、ということで清水さんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
CRK10A っていうのはこれはキットなんですね。
そうですね、クリスタルでもう発信したものをそのまま飛ばすっていう
やつですね。ダイレクトコンバージョンのタイプなんですね。はい、でも面白いですよね、そういうのやるのね。
うん、
うん、だけど前からこの市川の清水さんメールいただいたりしてるんですけど、この方ねやっぱり自作好きなんですよね。前もそういう自作ネタいただいたんで、ぜひ、回路作りたいなと思って CAD で作図したなんていうのが今度メールでいただきたいですよね。
こうい う
の
嬉しいですね。
お待ちしてますんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてもう一つメールいただいております。これは埼玉県埼玉市の北さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は子どもの大学の学園祭です。
あ、いいですね。
女の子が校舎に144の三段 GP を発見。
なんで
北さん何をしに行ってんだこれは。でも公開運用はやってません。 あ、でまたね続きでメールが来てまして、この間の大学のアンテナが気になって調べましたら、JL1 ホニャララっていう100ワットの局であることが分かりました。誰がやってるのかこれまた調べてみますということで、北さんメールいただきまして、写真も送っていただいて、この通りね、これ
本当だ、
本当
グランドプレーンが多分大学の屋上に立ってる写真だと思うんですけども、これを見てね140の三段 GP が立ってたということなんですけど、
よく分かりましたね。
これまた新しいことが分かったらちょっとお話聞きたいです ね,
ねしかし北さんはなんでお前に行ってそのアンテナ探しをしたんでしょうかというこっちがまあでもその辺がね、無線をやっている人の差がというかですね、だいたい高い方に目が行くんですよ、どこに行っても、でテレビアンテナとかそうじゃない飛来針とかじゃないものを発見した時にはこれが嬉しくなるんですね。
ああ、ありますね。はい。
で、そこに必ず、あれは何じゃろうなという疑問が頭に浮かぶわけですよ。で、北さんのように写真を撮ってしまうということですよね。じゃあ、北さん、この、JL1 ホニャララの曲、誰がやってるのか。まあ、無線局はここにあるっていうことですからね。それも100ワット局だっていうことですから、上級局ですよね、大したもんだと思いますけども、またこの大学そんなないからすぐどこの大学って分かりますからね情報をお寄せください、お待ちしております。この間ね、小浜さんブレッドボードで LED 光るの持ってきてくれたんですけども、今日僕が自分で作った粉も持ってきまして、この間ね、デジタル回路の本を紹介したんですけども、これも、まあ、トランジスタで作っているんですが、まあ、デジタル回路っちゃデジタル回路でして、マルチバイブレーターという発信機なんですね、本当はパルスがここでひょこひょこ出てて、それによって LED を光らすんですけども、それに一つトランジスタを加えまして、 LED がポーッとついてポーッと消える、いわゆるホタルみたいな光り方をしてるんですけども、これコンデンサー小さいでしょ、この間で
小さいですよ、
ね、はい、もうちっちゃいコンデンサーで、もう回路としてはこの炭酸電池2本と同じぐらいの回路で、ね、できてますね。
ちゃんとトランジスタが ねドライブしてるってことは分かりますよね、これは ね、
こんなの作ってみて動作しただけでも嬉しいと思いましてね、これなんで作ったかっていうとですね、子供たちと一緒にディズニーランド行くっていうんで、ディズニーランド真っ暗じゃないですか、夜なんか、そこでこれをね胸に入れて歩いてたんです。
なるほど、
そういうこと、
結構目立つんですね、これがね。
なるほど、
皆さんも作ってみてください。さあ、本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今月はね第5週がありますんでね、11月の最終週にもう一回番組があります、皆さんとお会いできると思います。では最後に音楽を聴いてお別れです。今日はヘンリー・マンシーニオーケストラ、ひまわりという曲をしっとりと聴きながらお別れです。では皆さん、さようなら、また次回お会いしましょう。さようなら、
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。星の